9月25日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、いよいよ10月が間近ということになると、
はい、
消費税が上がってしまうぞと。
そうなんですよ ね、
基本の税率が 8% から 10% に上がるっていうことになってですね、まあ、ところが小売関係の人なんかに聞くと、いや今回は本当駆け込み需要っていうのがなかなかなくてねと、結構困ってるんですけど、スーパーで買い物してるとさ、なんかさ、いろんなものに最近おまけがつき始めてない？
ほう、あ、なんかついてますよね。
なんかさ、クーポンだとかさ、
私クーポンもらいましたよ。
もらった。
至る所で全品対象 10% オフとか
あるよね。なんかね、
薬局に行ったら、ドラッグストアに行ったらもらいましたね。
うんうんうん、あ、そう、うん、いやー、なんかそうやってさ、まあ、クーポンをつけたりとかさ、はい、そういうこう割、まあ、実質割引みたいなもんでさ、
はい、
駆け込み需要やろうっていうのもあれば、なんか現物で支給みたいなのもあってさ、うん、僕びっくりしたのが、ビールのさ、24缶入りの1ケースの段ボールってあるじゃん。
ありますね。
ね、
はい、
あれよく、まあ、買ってる人を見かけるし、自分も利用したりするんだけどさ、
はい、
なんか最近それにね、こうちょっとボコッとおまけみたいのがくっついてて、
ほう、
でよくあるのはさ、2缶プラスなんかグラスみたいなのあったりするじゃん。
ありますね。
そう、でもさ、ケースにおまけってなかなかなくて、なんだこれと思ったらさ、でよくよく見るとカレールーがくっついてる。
カレーですか？
カレーなんだよ。で、しかもカレールーが、あれってカレールーってさ、1パックだいたい12皿入りじゃない？
そうですね。
で、それをこう半分に割って6皿でもいけますとか、14皿用だけど7皿でもいけますとか、なんかそんな感じは。で、24皿分ついてんの。要するに缶ビール1本につき1皿食ってくれみたいな、ビールの共に的な感じで。
なるほど。
なるほどねと思ったんだけど、逆に言うと、増税前でもそのぐらいしないと、もうなかなか売れていかないのかなっていうね。
あ、そっか、なるほど。
すごいよ。もう突貫工事だったのがさ、こうガムテープでもないけどさ、透明のビニールテープでぐるぐる巻きみたいにしてさくっつけてたりなんかして、非常に苦労が忍ばれるんだけど。
本当ですね。
いや、でもなんかね、いろんなところでこう駆け込み需要をなんとかこう創出したいみたいなところで、まあ、定期も14日前から買えますよとか、すごい相田みつおみたいなポスターがいろんなところに貼ったって
ありますね。
そうそうそう。私、実はちょっと焦ってるのが、この間ちょっと、スーツをですね、もういい加減ボロボロになってきたんで、
はい、
これをまあ、新しくしなきゃいかんべえということで、で、行ったんですけど、そしたら、会計するときに、飯田様、絶対に9月中に取りに来てくださいね、と。まあ、裾上げをやったんでね、私も足がそんな長い方じゃないんで、裾上げしないとかっこ悪いわけですよ。で、それの上がりが、まあ、9月のね、ギリギリ実は今週末なんだけど、絶対に10月にならないでくださいねって。え、どうしてですかって言って聞いたら、10月になったら差額の 2% 分をいただかなくてはなりません。おお、そうなの、と。これはだから特例がないわけよ。9月中に現物をこう取りに行って決済を確定させないと。もちろんカード決済自体はその買いに行った時にすでにやってるんだけど、
はい、
それだけじゃないわけよ。
受け取りが、
受け取りのところで最終的にみたいなのがあるらしくて。
なるほど。
なるほどね。お、こんなところにも増税がっていうような。
それはもう是が非でも取りに行かないといいです。
いやー、そうなんだ。安いスーツを買ったとはいえですね、そこそこのやっぱり 2% っていうとなりますからね。いやー、いろいろなこうね、規定があるんで、いろいろ難しいなと思いながら、はい、いよいよ消費増税、まあ、これについてですね、後ほど、高橋雄一さん、今日のコメンテーターですから、スクープアップのゾーン7時40分過ぎに伺っていこうと思っております。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。まあ、今日は国連総会と、まあ、それにこうまつわる様々なイベントについてというのが一面トップのところが多いですね。日誌が一面トップに挙げているのがですね、国連の気候行動サミットというところで、スウェーデンの16歳のグレタ・トゥンベリさんという方が、演説をしたというのを写真入りで掲げているのが毎日新聞と朝日新聞であります。まあ、険しいというか、 まあ、一言で言うと怖いなこの子っていう感じの表情で演説をしておりました。まあ、このぐらいやらなきゃこう届かないというような何か危機迫るものもあるのかもしれないですけれども、朝日新聞、温室ガス対策鈍い主要国77カ国は2050年に実質ゼロと、それから毎日新聞、おとぎ話はやめて怒るグレタ世代ということを書かれて、いますね。まあ、これ地球温暖化対策が鈍いじゃないかと、約束したことをちゃんと履行してないじゃないか、お前ら大人たちは金儲けだけやっているというようなことを非常に言っているわけなんですが、まあねえ、そうは言っても日々の生活もあるしなというようなのも一部にはまあありまして、特に、まあ、日本の場合は昨日も申し上げましたけれども、じゃあこの温室効果ガスの対策として、まあ、そもそも論として切り札として日本が掲げていたのは原子力発電であって、実は311の東日本大震災が起こる前は、あの民主党政権であっても原発をむしろ稼働させて、それによって CO2 を減らしていきましょうねということを言っていたということが、まあ、これ歴史的な経緯としてございます。まあ、ところがね、311の事故、まあ、その後原子力発電所の稼働に関しては、まあ、非常に厳しい、基準が設けられていると、まあ、それは当然です。あれだけの事故が起こったんですから。で、再稼働がなかなかできない中で、ただ電力需要は あるというところで、火力発電を中心として今日本はやってるわけですけれども、じゃあその火力発電を、CO2 が出るからということで、まあ、やめた場合にその電力需要をどうやって賄うんだというところ、まだなかなか再生可能エネルギー一本でというわけにもいかないと、この過渡的な段階にをどう乗り切っていくのかという、まあ、そこに解がないわけなんですけど、今のところはクリアカットな解というものがない、これを議論していかなきゃいけないはずなんですが、とにかく日本政府は対応が遅れてるんだというところを、まあ、各新聞が非常に多いと。これ本当はね、それこそ地熱もメタンハイドレートもいろんなこう可能性があるはずなんですけれども、なかなかそこのところを言いたがらないと。まあ、それこそこういうこう記事が出ますと、石油メジャーだとかそういうところが利権にまみれていて、でそういうこうキャンペーンをやってるんだと、まあ、今日毎日新聞なんか3面で書いてるんですが、まあ、一方で、環境保護の方だってクリーンエネルギー利権というものは当然存在するわけで、じゃあなぜ太陽光発電だけがあんなに高値で買い取るっていうスキームが、かつてできたんだろうねとか、まあ、そういうことも考え合わせるとですね、まあ、どちらにも利権はどうしても発生してます。それを調整していくのが、議論なのではないかと私は思うわけであります。でそれから あんまり大きく報じられてませんが、国際面とかで、報じられているのがですね、10月1日、まあ、日本では消費税が上がってしまうぞというのが非常に問題なんですが、一方でですね、中国は国慶節というものを迎えます。これは中国の、まあ、一応の建国記念日というふうになっておりまして、でここで北京では、大きな軍事パレードが行われる予定だということになっております。でその軍事パレードの中で新型 ICBM が公開されるんじゃないかということが出てきました。中国の中央軍事委員会連合参謀部作戦局副局長と、ずいぶん長い肩書きですが、蔡詩群少将という方が、昨日会見を行いまして、このパレードで新しい形の大陸間弾道ミサイル東風 41DF41 というものを初公開するんじゃないかということを示唆したそうです。まあ、これが、まあ、これずっとですね、そこ1990年代ぐらいから中国が開発してるんじゃないかということはずっと言われてきた大陸間弾道弾で、まあ、何が問題かというと、これ着弾の前の段階でですね、バラバラバラっとこう弾頭が、まあ、分かれて、で落ちてくると。でそうするとこう弾道ミサイルっていうのは、まあ、ロケットと、まあ、ほぼ同じような構造をしていて、大気圏外まだずっとこう推進していくんですが、大気圏の出たところから今度自由落下で落ちてくると。でそうすると大体放物線のこう動きっていうのは、計算ができるんで、大体この辺に落ちてくるなって言って迎撃ができるんですけれども、その大体この辺に落ちてくるなっていうところでパッと例えば10個ぐらいに分かれると、それをですね、一個一個 こう迎撃しないと一つでも打ち漏らしがあると核弾頭を積んでいる場合大変なことになると。だからあのミサイルの数を増やさずに、核抑止能力を飛躍的に向上ができるということで、問題視されておるわけであります。まあ、将来的にはこういったもののこう国際的な削減の枠組みとかも、考えていかなければきっといけないんだろうとは思うんですが、中国は何といっても一応先制核不使用と先制攻撃に核は使わないということを宣言をしているので、その制限から外れることができるというふうに中国側は強弁してるんです。ところがこれだけ軍事費をこう積み上げてこれだけ世界中に対して、ある意味潜在的な脅威となっている中で果たしてそれでいいのかと、そこも途上国面してんなというようなことも含めてですね、これはあのまさに 国連総会の場では議論すべきことなんじゃないかなと。まあその辺、産経新聞は国際面で少し触れてましたけれども、結構日本のあるいは日本の安全保障については、要するに日本を守る核の傘がこれ破られる可能性があるということでもあるので、非常に重要なニュースなんじゃないかと私は思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースですが、まずはイギリスの議会の長期の閉会、違法だと最高裁判所が判断しました。それから安倍総理がイランのロウハニ大統領と会談をしております。さらに日米の貿易交渉について、それから IR 統合型リゾート、カジノを含む統合型リゾート誘致について8つの地域が手を挙げているというニュース、それから日銀の黒田総裁が昨日大阪で、講演を行いました。追加金融緩和に言及しておりますが果たしてというあたり、高橋さんに解説をいただこうと思います。さあ次第のコメンテーター数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
ツイッター見ましたよ、うん、トヨタスタジアムにラグビー見に行ったんですって
わざわざっていう感じ。
ウェールズとジョージアの試合、
そう
まあいい試合でしたね。
面白い試合でしたよ。本当に。あのね、最初からすぐポッてね。
ねえ、トライが2分で出て。
うん、あっという間に。その後コンバージョン失敗してね。
あれびっくりした。あれは。あんな近くなのにみたいな、ね。あんな近く
でもその後コンバージョン全部その人成功して、すごいね。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
9月25日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。最初のニュースこちらです。長期間のイギリス議会の閉会、最高裁判所が違法と判断。イギリスの最高裁判所は24日、ジョンソン首相の意向で議会が長期間にわたって閉会されていることについて、違法とする判決を言い渡しました。ジョンソン首相はこの判断に従う考えで、イギリス議会は25日から再開される見通しです。来月31日に EU からの離脱期限を迎えるイギリスで、ジョンソン首相の意向で来月半ばまで閉会中ということであったのですが、これを違法と判断をしたと、うん、ツイッター勇者サトルさん、違法と言われてもね、一体何回離脱を延期するつもりなんだろうかと。まあ、どうなんでしょう、そういう流れになるのかどうなのか。
これね、よくどういう人が何を言ってるかってことを整理しないと何言ってるか分かんなくなる。 話なんですけどね、うんうんうん、あのね、議会と、まあ、今度の最高裁判所の方は議会を開けと、はい、政府に言ったわけですね、まあ、これは多分普通の意見でしょうね、はい、ただ議会開いた後ね、はい、どうするのって話だけなんですよ、それで EU と交渉できるのは実はボリス・ジョンソンって行政府だけなんですよ、だから行政府の方なんですけど、議会の方はいろいろと、まあ、ボリス・ジョンソンの好きなようにさせないっていうだけなんですよね、
は
い、
縛りをかける
縛りをかけるだけなんだけど、でも相手に EU もいるでしょ、
はい、
だからこれね、多分ね、合意なき離脱の方にどんどんどんどん議会がなんか足を引っ張れば引っ張ると動いなきゃ離脱の方に行くだけなんですよね。だってEU の方からしてみればね、これはどうしようもないなってことになって、もう期限が前にあったし、はい、前は延長してくれたけどね、もう延長しにくいでしょ。そうすると議会が一生懸命合意なき離脱をするなと言いつつボリス・ジョンソンに言うと、結果はそっちになりがちなんですよ。
逆の方向に議会としたら触れてしまう。
そう、はっきり言って議会は関係ないから、本当は寝てた方がいいってのは正しいんですよ。
寝てた方がいい。
だって交渉なのに全然議会の人と EU が交渉するわけじゃ、イギリス議会の人と EU のね、この、行政府が交渉するわけじゃないもん。だから交渉するのはボリス・ジョンソンしかいないんですよ、
はい、
うん、だから本当はボリス・ジョンソンに自由にやらせて、ええ、それでイギリスに最善を尽くせというのが一番いいんですよ。
で、結果で責任を取
る。そう、結果で責任、うん、で議会の人いくら後ろで言ってもはっきり当事者じゃないから、ボリス・ジョンソンにいくら言ったって意味がないんですよね。でだからこれはボリス・ジョンソンの方はね、寝ててくれって言っただけなんでね寝てればよかったっていう話なんです本当言えば。
これジョンソン首相としては、まあ、うん、EU と、まあ、10月31日の期限を切っていると、まあ、これで離脱するんだと、でそこに向けていい条件を、うん、取ろうとしている。
それだけの話なんですよ。
交渉を全くしないでクラッシュさせるというつもりではない
それだったら本当に寝てればいいんだけど、それはしないでしょ。交渉するって言ってるんですよ。
まあ、EU のトップと会ったりはしてますよね。
ギリギリのところで何かを引き出そうと思うのがボリス・ジョンソン、
まあ、ある意味チキンゲームをやって相手が降りるだろうって言って今突っ走ろうとしていると、
うん、そう、それでそんなチキンゲームをするなって言って交渉をさせないのがイギリス議会になっちゃってるんですよ。だからイギリス議会の人ってね、多分ね、はい、もう言わざるを得ないからってやってるんでしょうけど、それがでも結果的にはボリス・ジョンソンの交渉力を弱めてるだけなんですよね。だから全然多分議会が寝てるっていうのが一番正しくてね、
はい、
これはだから最高裁の方もしょうがないな、こういうふうに開くで開けと言うけれど、うんうん、で本当は寝てた方がいいんじゃ、開いてて寝るのが一番いいわけ。
まあこれ法律に照らすとこういう判断だっていう、まあ、
仕方ないですね、うん、だからそれは議会がもしか賢ければ開きます、はい、ただし何も言わないでボリス・ジョンソンの報告だけ受けるだけっていうのが多分一番正しいです。
まあどこの国というか民主主義国家であれば基本行政府がまず外交をやって、うん、で それをこう国会なり議会で審議をすると、
後でチェックする、
うん
うん、だって交渉するのはできないでしょ、うん、議会の人いくら言ったって、はい、いくら後ろから言っても意味がなくてね、だってだから逆に言うとボリス・ジョンソンにいい結果を求めるって、それだけやってね、あとは結果で見るっていうのが一番正しいんですよね、うん、どうもイギリスの議会の人自分たちが、ね、当事者みたくなっちゃっていろんなこと言うんだけど、はい、全く意味ないですね、はっきり言えば、
うん、
外交については特に議会の方はやることはないですよ。
これまあこの後どうなるかなんですけれども、かといって解散はこの間できなかった。
解散したら本当にただ単に合意なき離脱っていうか、それが行くだけですよ。10月31日に自動的に。だから解散なんかしたらね、ああもう合意なき離脱っても何も交渉も何も成果もなくて、ただ単になるだけになっちゃうでしょ。だから議会の方は実はできないんですよ、何も。
何もできない。
できないってことを認識しないで、でもなんか言わざるを得ないとか言って、それがそれは本当は違うんだけどね。言わざるを得ない時に黙ってのが一番いいと。
まずはイギリス議会についてでした。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理がイランのロウハニ大統領と会談。安倍総理大臣は24日ニューヨークでイランのロウハニ大統領と会談しました。安倍総理はイラン側の対話姿勢の継続に期待感を示しつつ、緊張が高まる中東情勢に深刻な懸念を伝え、外交努力による解決を促したとみられます。
日本時間の今日午前0時頃からおよそ1時間にわたって会談を行いました。会談は今年6月に総理がイランを訪問して以来、今回で9回目と、うん、いうことになります。さあ、まあこれね、それに前後するような形でトランプ大統領が国連総会の場で演説を行って、うん、まあ、そこでもこうイランについてはかなり言及をしていると、今日読売新聞一面ですけれども、名指しで批判という見出しになっております。まあ、これどうなっていくか。
でも、まあ、日本は多分何も言ってないでしょうけどね。うん、イランの方を言ってるのは、まあ、ヨーロッパのね、イギリスとフランスは確か言うんですけどね。
そうですね。だ
からそのあたりが、まあ、有志連合にちょこっと入るか入らないかってところで、うん、
はい、
日本はだから多分これで、まあ、有志連合には入らない。ただし、はい、ちょっと自分では守らせてくれというふうな方に行きそう。うん、前に私言ったと思うんだけど、
はい、
有志連合に入らないで独自でやるってね、これが多分一番日本としては、まあ、無難なやり方で、有志連合に入っちゃうといらんからと話大変になるでしょ。
はい、
それでも入らないとまた大変ということだから、だから自衛隊独自でやればいいんですよね。要するに、自衛隊独自で海上警備行動で、まあ、守ればいいって、それだけのことですよね。で、ひょっとしたら特措法で守ってもいいかもしれませんけどね。今度の臨時国会ね。警備行動じゃちょっとこういうことないんだったら、まあ、で、事実上はね、いや、多分有志連合といろんな連絡協調はすると思いますけどね。建前は有志連合入らないで、日本
独自にやると。
独自に。で、それはしょうがないでしょっていうか、うん、だって守ってくれなかったら、うん、あんなとこ通れないですよ。
もはや。
もはや。非常に危険かもしれないですよね、今はね。うん、今、どういう形になるかわからないから、まあ、安倍さんこういうので言って、はい、で、イランのローハニさんには、まあ、その監視を聞いてね、それで、うん、トランプに、まあ、形は入りませんかなんて言うんじゃないかな。
あ、
でも、一緒にやりましょうとかね、わけわかんない感じかもしれませんけどね。
これ、まあ、ローハニ大統領側も、まあ、いろんなところからボールが来ているので、うん、まあ、イギリス、フランス、ドイツの3カ国が昨日ね、共同声明を出して、
う
ん、まあ、新たな核合意というか、もうちょっと、こう期間の長いものを作ってそれに入ったらどうだみたいな話もありました。で、ローハニーさんというかイラン側も、まあ、制裁を解除してくれるんだったらそれもやぶさかではないというようなことを言っていて、今応酬が続いている。
そうね、制裁でドルが使えないとかね、
はい、
ものすごいあれ不利益ですからね、
うん、から石油の決済において
石油の、ね、それだから石油が売れなかったらどうしようもないって話ですからね、
はい、
だからそれを何とかしてくれってんで、まあ、妥協の余地はあるかもしれませんけどね。でも、うん、この間のね、なんか攻撃はね、完全にまあイランなんでしょうね、おそらくね。
サウジアラビアの、うん、はい、石油施設。
あれはね、だから、やっぱりそこをなんとかしないといけないんだけど、うん、まあ、このあたりの時は玉虫で進むかもしれませんね。うん、でも、日本としてはね、ホルムズ海峡非常に生命線ですからね。
はい。
大変ですね、これはね。
原油の、日本に来る原油のおよそ8割がそこを通ってくると
。通って、だからこれでやられて困るのは日本と中国ですよね。
最も需要の大きいところ、
うん、そうですね。だからその二つの国は独自に自分の国側の単価を守るっていうことはあっても不思議じゃないですよね。
まあ、先ほどおっしゃった海上警備行動なのか、はい、まあ、武器使用が海上警備行動だと結構厳しいから、
うん、特別措置法っていうね、でも今度臨時国会がありますからね、
はい、
出したらいいんじゃないかなと思いますよ。出すんじゃないかなという気もしますけどね。
おー、
ね、だってこんなのまま何もしないってことで臨時国会開くのがついででちょうどいいじゃないですか、
ま
あ、ついでなんて失礼だけどね、要するにちょうどいい時でしょうからね、どうしたらいいと思いますけどね、
まあ、臨時国会そうじゃなくても法案数はかなり絞り込むというような話もありますからね。もう
これは景気対策する国会でしかないですから、
消費増税をしてしまった後
それでこういう状況でしょ、
はい、
米中があり EU 離脱があり、はい、ホルムズ海峡があり日韓がありなんて大変ですよ。
いずれも景気の足を引っ張る形のニュースが多い。間違いなく
引っ張るでしょ。それで日本はそれで消費増税でしょ。わけわかんないですよね。
本来であれば。内需も冷え込ませてどうする。
本当大変ですね。
これ日本としてはまあ今回仲介外交というようなもの、これ今までやったことってあんまりないですよね。
ないですよ。だからこれ今回9回目ってんだけど、
はい、
日本の独自の立場っていうのがはっきりしてますよね、ここでね。だからイランの攻撃なんかもあんまり職に組みしないで、はい、組みするとね、完全にね、アメリカと同一歩調と思われても困るし、ある意味で真ん中でちょうどいいんじゃないですかね。安倍さんのまあ外交でね、手腕ですよね。こういうのは日本は滅多になかったんだけど、ちょっとまあ目立ってますよね。
これに関してはその日本としての旗帜鮮明にしないところがある意味国益になるって ってところですか、
ね、うん、あの棋士戦、まあ、あのでも多分優先後に入っちゃ絶対ダメなんでね、ちょうど真ん中の位置で、真ん中の位置でっても守んなきゃいけないってことになると、はい、あの自衛隊が単独で、要するに形上はね、単独でまあ守るって形しかないと思いますけどね。
さあ、そして、アメリカとの関係でいくともう一つニュースがあります、はい、こちらです。日米貿易交渉が終了、首脳会談で最終合意へ。茂木外務大臣は23日、アメリカ通商代表部のライトハイザー代表と会談をしました。新たな日米貿易協定について最終合意に達したことを明らかにしております。26日に行われる日米首脳会談で交渉の妥結を正式に確認することになります。首脳会談を前にして交渉が続いておりましたが、現地23日夜、茂木外務大臣が会見を行いまして、交渉がすべて終了したというふうに話しているということです。
あのこれね、はい、いろんなところニュースで日本が譲ったのが多いとか言うんですけど、
ね、そうですね、
全然譲ってないですよ。でこれはっきり言って交渉としてはね、多分日米貿易交渉で過去の中で最も楽だったと思いますよ、はい、
最も楽だった。
だって何もやってないよ。はっきり言えば TPP で終わりですよ。だからこれね、甘利さんが非常にね、苦労したんですよ。
そうでしたね。
あの、頭白くしてまで苦労したでしょ。そうでしたね。あ、その後の茂木さんっていうのはね、もうちゃっかりさっとやっちゃったっていう、はい、運がありますね。ほんで、ほとんど何もしなくて、あの、自動車関税だけでしょ、ちょこっと違うっていうのは。はっきり言えば。うん、そこしか、でもそれもね、すごい先の話で 2.5 なのがいつかって話だから、
はい、
まあ、こんなのはね、文書に書くか書かないかなんて細かい話しても、聞いてあんまりしょうがないですね。すごい先の話だからね。だからこんなのはね、あの、これがね、争点だって聞いたときにね、はい、全然こんなの争点にならねえだろうと、すぐ直感的に思いました。これは。だから逆に言うと、そのくらいしか話題がなかったってレベルでしょ。だってあと見てくれると TPP ってほぼ一緒だよって終わっちゃうんですから。
だからまあ、あの、アメリカ側としても頑張ったぞっていうところは国内向けにも見せたいし。
もうだから、ちょっと大げさに言うでしょうけどね。で、その、でも逆に日本が細かくね、この自動車関税の話でね、はい、これから制裁しないとか、かけかけって言ったらね、アメリカの人にたまんないでしょ。ほとんど取ってないんですから、これ TPP と一緒って言われたらもうね、何も取ってないって分かっちゃうんですよ。だからそこはだからあんまり、あの、そこまで言うなよって話だったんじゃないですか。
あ、その辺のちょっと押し引きみたいなものがあって。
でもすごくつまんない話をしてるなと思いました、はっきり言えば。だから逆に言うとこのくらい話しかなかった。あとだから関係ないトウモロコシ買うってんで終わっちゃったでしょ、はい、あれ誰が買うか知りませんよ。はっきりしてませんよ。政府が買うか誰が買うかね。
あ、そうか、そこの飼い主の主体みたいなものもまだ
ふわふわとした話でしょ、どうせ。
まあもともとあれトランプさんのツイッターから始まった話ですよね。
そうそう、だからあんなのでね、終わっちゃったってことはね、はい、要するに文書の話では何もないんですよ。
あんまり争点が今回はなかった。
多分日本側からしてはね、はい、多分民間が買うでしょってレベルかもしれない。
あ、なるほどなるほど。
それでアメリカの方から見れば誰がか分かんないけど、まあ安倍がなんか買うって言ってるって話でしょ。
まあ、その辺は後で、なんとかうまくやってくれよみたいな、アメリカから
したら、リップサービスやってその後買わなくても別に何でも問題もないようなレベルですよ、はっきり言えば。
なるほど。まあその後追っかけて何かこう検証するかというようなことも、
そう、だったらたまたまね、トウモロコシ余っちゃったって話やって、じゃあ今ちょっと足りないかもしれないなって、その話で終わっちゃってということでしょ。約束って多分あんまりないんじゃないかしら、あれは。
ほう、まあ、そう、確かに正式に文書を交わしたようなものではないわけですよね。
多分だから日本国政府が買うっていうこと以外であればね、はい、文書の交わしようがないですよ。
まあ民間にね、そう、他の国ならいざ知らず、うん、日本やアメリカのような民主国家でいきなり強制はできないですからね。
だから少なくとも政府間交渉で民間買えっていうのは無理ですよ。そうすると、なんか民間買うかもしれないってんだったら文書ならんでしょ。
なるほど。なるほどね。
うん、まあ、なんかうまいことで落としたと思いますよ。だから、でもトランプから見れば、はい、安倍さん言っただろうって、そういうふうには言えますよね。
で、まあ、あの、キャンペーンのアピールとしても使えると
。もちろん言います。
日本には飲ませたんだ、これは。これだけ買ってもらうんだと。
う
ん、
そう、誰がって言わないでね。日本がって言ったら分かりやしないが。
まあ、自動車に関しても、まあ、2.5% の関税、まあ、普通一般の自動車にかかっているものの撤廃って、もともと TPP でも結構先。
すごい先ですよ。
10年だとか25年だとか先だった
もん。すんげえ先の話よね。今、細かい協定のところでね、話書くかっていうレベルですよ。書いても書かなくてもどっちでも関係ないもの。はっきり言うとすごい先だから。
まあ、これがね、メディアによると、 臨時国会の目玉になって非常に難航するみたいな
ことが話したらもうねつまんなすぎて、それよりかホームズ海峡とかね、はい、あの消費税の対策の景気対策が行った方がいいですよ、
はい、ということでこの時間数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方この後も高橋さんにお付き合いいただきます。以上おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。IR 誘致。カジノを含む統合型リゾート IR の誘致に関して観光庁が行った意向調査で8つの地域9つの自治体が誘致に向けた申請を予定検討していることが分かりました。誘致を目指す各地域は今後最大3カ所の立地区域をめぐって火花を散らすことになりそうです。赤羽国土交通大臣が昨日の閣議後の会見で明らかにしたものです。8つの地域で9つの自治体というのは大阪府と大阪市が一体となって、誘致に向けて申請をしようとしているということで、自治体としては9つ、ただ地域としては8つと、横浜、大阪、和歌山、長崎、それから北海道、千葉、東京、名古屋というところが、意向を示しているそうだとされております。
なかなか大変ですねこれはね。まあ、いろんな要件が、はい、国土交通省の方からもう全部出てるんですけど ね、
そうですね、
最初そもそも法律の要件でね、結構大きな、はい、会議場とか国際会議場とかそういうのがあって、ね、あれは結構あれを満たすだけで大変だと思いますよ、
確かそのカジノの面積は全体の
3%、
そうですよね、そうそう5っていうような話があったけどもっと厳しくなって3になったんですよね。
ほとんどはだから国際会議場とかね、そっちの方のホテルなんですよ。あれを言うのがまず大変だと思いますよ。
だからそこのところは大きな箱物をまず作らなきゃなんないっていうのはこれ、ある意味規定で決まってるってことですよね。
そう、これは法律要件だから、はい、まああれクリアするのに そんな簡単じゃなくてね、あと、やっぱりそのお客が必要だから、多分国際空港がすぐそばにいないと、正直言ってこれは難しいと、クリアするの難しいと思いますけどね。
それで法律要件の中にはこの IR 施設っていうのを、地域観光のハブにもすると、
そう、
ここからいろいろ送客も考えるというようなこともあるから、結構大規模にこうスキーム作らないと、ね、
あとなんか日本がも掲げてるその訪問なんか外国人の数にどのくらい寄与するとかね、はい、こういう話もあるから、
それを試算で出して審査の対象になると、
これはだから正直言うと国際空港がある近くでないとなかなか難しいなと思いますけどね。そうするとね、結構限定されちゃいますね。
そうですね、どこかっていうのが、
あと準備の具合とかね、
はい、
なかなか、と考えるとやっぱり大阪とか横浜なんかが有力に、ね、なるかもしれないですよね。
もともといろいろと、ね、検討しているし、ずっとこう研究もしてきたと。
そうですね、だから、まだね、最終的には分かりませんけどね、でもそんなに簡単じゃなくて、それでよくカジノって言われるんですけど、
はい、
全然違いますよねっていうのが、まずその見た時にはね、マリーナベイとかああいう感じなんですよね、シンガポール
の、ね、シンガポールの、
ね、なんかものすごい大きいホテルがあるでしょうと、カジノありますけどちょっとしかないですっていうことですよ。
カジノよりはショッピングモールがまず大きくって、
大き
で国際会議場がさらに大きくて、
でっかいのあって、
でバカでかいホテルが建っている、
でどこにカジノあるのって、合うのあるけどって、そんな感じでしょうね。あんなの日本にドコンって作るっていうイメージでやったらいいんじゃないですかね。
まあ、シンガポールの、ね、規制の形も結構シンガポール
を、ね、
似てるっていう話はあって、その広告なんかも基本的には国際空港とか以外には、うん、街中にじゃあカジノあります来てくださいみたいなことはやらないと。
かっこ悪いですね、はっきり言ったら日本、あのなんか日本でギャンブルってかっこ悪いのが、はい、やっぱり街中のパチンコです、はっきり言えば。あれは外国人に説明するときにすごく大変ですね。
あれはカジノじゃないのかっていうふうに僕も聞かれますね。
聞かれたらそうですって答えてびっくりされちゃうんですよ大体。なんでここにあんのと。
で、うん、どうしてじゃあカジノじゃないんだって一個説明したらだからねみたいな。
カジノじゃない説明、ギャンブルじゃない説明は無理です、英語では。
はっきり言えば日本語でもこうややこしいところが、
だからあれは無理なんで、だからなんであんのって言われた時にね、いやまあ昔からあるんだとかね、わけわかんない説明しかできないですよ。
まあだからね、依存症の話などが出ますけれども、うん、そうすると、まあ、その辺も本当はひっくるめて一緒に考えなければいけない部分でもあるはず。
そうですよね。だから依存症っていうのはね、まあ、パチンコの依存症はっきり言って多いんですよ。だからそれはだから何とかしなきゃいけないから、このカジノをきっかけとしてね、はい、世界標準のギャンブル規制っていうのに向かっていただいたらいいですよね。まあギャンブル規制ってどこでもそうですけどね、街中じゃなくて、はい、どっか別のところで隔離して管理するっていうのは普通です。それはそのカジノっていうのはその一つのやり方なんですよ。カジノで IR はね、IR、一つのやり方です。
今日のキーワード IR 誘致でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスカパッ。日銀黒田総裁、リスクが高まれば追加緩和に踏み切る姿勢を示す。日銀の黒田総裁は24日大阪市内で講演を行い、欧米の中央銀行が相次いで利下げに踏み切る中、リスクに予防的保険的な対応を意識するという点では日銀も同じスタンスだと述べ、リスクが高まれば躊躇なく追加の金融緩和に踏み切る姿勢を強調しました。大阪市で開かれた地元の経済団体の代表らとの会合に出席して、そこで行われた講演で発言をしたということなんですが、高まればやるって言ってるってこれ予防的じゃねえじゃんと思うんですけど、どうなんですか？
この間でたまたま日本とアメリカが同じ日だったですね、政策決定会合が ね、はい、そのちょっと前に、まあ、EU があったんですけどね、で結果は EU の方は、はい、まあ、量的緩和に復帰、
はい、
それとあとアメリカの方は利下げ、
利下げ
で日本は何もせずと、はい、それでアメリカは利下げしたんですけどね、パウエルはその日にトランプのツイッターです
ごかったですね、
根性なしと
この月に野郎がぐらいの感じで
のガッツって言われて、
ガッツもねえし、
そういう感じで言われてね、はい、それから思った安倍さん優しいですよね。私がもしくはトランプで同じように黒田さんをね、はい、もしくはののなんていうかな批判するとすればね、根性なし未満ですよそこまで至らねえって、
根性なしですら 0.25% あり下げしたんだと、
なんだってね。だからそれようやくなんか、まあ安倍さんも言ったかどうか知りませんけどね、はい、まあこれはちょっとね、遅いね遅いっていうか、はい、タイミング失してますよね、はっきり言えばね。でも今やんなきゃ、いつもだから小出し後っていうのはもう定着しちゃってますね、
はい、もう市場関係者もそれをこう織り込んじゃってるって感じですか？
見えますよね、まあ、
あんまり触れない、
だからやらないだろうとね、はい、なんか批判が起こったらちょっとやるかもしれないって、まあ、深掘りなんですけどね、マイナス金利はね。でもそれマイナス金利の深掘りっていうのはね、絶好の政府にとってはチャンスでね、
はい、
だって国債出せば出すほど儲かっちゃうってね、わけわかんないんですよ。どうしてこれ財務省をほっとくっていうのはね、
はい、
消費増税なんかしてるよりか国債山ほど出したら儲かるだろうって話になってるんですよね。不思議でしょうがないね、私はね。やらないってこと自体がね、もう職務怠慢だと思いますよね。だって意味わかんないでしょ、国債発行すると儲かるなんていうのは、こういうちょっとありえないこと起こってるんですけど、はい、実は市場に国債が少なすぎるから、
はい、
国債の取引でプレミアムついちゃって ついちゃって、うん、プレミアムついちゃって、その分はだから発行した人が儲かっちゃうって、そういうわけのわかんない仕組みに、わけのわかんない状態なんですよ
今
は。
その状態、
うん、でもそれはだから発行者の方としてはね、はい、国債山ほど出して儲けなさいっていうレベルなんだよね、うん、国債出すと将来の負担だって言うでしょ、
はい、
全然いらない。あの例えば今だと10年国債を100兆円出すとするんでしょ、
はい、
そうするとね、収入金が103兆円なの。それで後で100兆円返せばいいから、103兆円収入金があって、3兆円プレミアムついちゃうんだよね、そうすると103兆円収入金があって、100兆円は金庫に取っておく、
うん、
後で償還に備えて、
はい、
3兆は使っていいって、うんうん、なんでこんなのできちゃうのっていうふうに不思議に思うでしょ、で
も今
そう今できるんだからやらなきゃおかしいでしょうと、
ね、しかもね、市場にこの国債が枯渇していて銀行が回らなくなるなんて言って、そうわけのわからない批判が新聞上でもされてます。
枯渇してるからこそプレミアムがついちゃって、
はい、より高くなると、
そう高くなって取引されてるんだから、これを逃しちゃいけないんですよね。それでね、政府は100兆円取っといてもいいんだけど、
はい、
まあ、はっきり言ってこの国債日銀が買ってくれるから償還負担金利負担ないんですよ、
うんうんうん、子会社が買うよ、
はっきり言えば103兆円いただきなんですよ今のこの時にやら何もやらないって私理解できない、
う
ん、ノーリスクで、だから消費増税なんか世国やるよりかは 1,2 年はこういうのでしのげるんですよ、
うん、これね、金融緩和 をやるべきだというふうな人に対して結構批判が出たりするじゃないですか、うん、でその批判の一つがなんかこれ以上金融緩和できないとか、うん、まあ、市場が歪むみたいなことを言ったりとか、あと金融緩和だけやっても効かないじゃないかということを言う人もいるんですけど、うん、まあ、これは結局財政出してないからってことですよね
もう私言ってね、103兆円出してね、はい、100兆円金庫に入れて3兆円使ってもいいでしょ、
うん、
ちょうど今回消費増税分 の、はい、悪影響をこの回でも緩和できますよ、
うん、
でこれが悪影響があるって誰のこと言ってんのって、そのね意見はみんないつも誰かって言わないで言うわけ、はい、悪影響があると、
うんうんうん、確かにそうですね、
はっきり言って金融機関だけなんだけどね、金融機関今でも大変なんだけど、まあ、それが余計大変になるからって言うんだけど、はっきり言ってこういう時にはこういうふうな財政出動して、こういう変な状態を早く出した方がいいんです。これずっと長く続くと金融機関もっと本当に茹でガエルみたくなっちゃいますよってレベルなんだよね。これで早く正常化に向けて景気をポンと上げた方が実は痛みが少ない。金融機関の人はね、目先の話でね、茹でガエルが入ってる感じですね。はい、
ああ、うん、長期的に見れば、まあ景気が良くなってお金回りが良くなった方が銀行もウィンウィンで儲かるだろうと、うん、
今みたいなのが5年続くのがいいのか2年で出すのがいいのか、はい、そのぐらいの話ですよね。だからどっちも嫌だって言ってるんだけど、でも2年か5年かって言ったら2年の方がいいでしょっていうだけですよね、
はい、まあそうですね庶民からしたら景気は良くなってくれた方がよっぽどいいですからね、
うん、
から
こういう時にはね、国債山ほど出す、もうね、国債を出しちゃいけないなんてね、うん、なんかいろんなこと言うでしょ、はい、もう全て世の中なんか常識ひっくり返ってる状況なんです今。
ああ、まあそうですよね、うん、借金したらその分儲かるってひっくり返ってますよね、すでにね、
ひっくり返ってますよ、うん、でもこれは政府だけの特権です、
うん、
普通の庶民は無理です。
まあそうですね残念ながら銀行お金貸すときは金利、ね、
つけてますよ、
請求されますね。
民間金利はしょうがないんだけど、政府はこういう状況なんで、はい、だから政府は自ら率先してね、
はい、
国債出しまくって儲けましょうっていう、
うん
うん、それで当面の対策をやった方がいいと。この臨時国会でね、はい、ぜひ逆に言うとこんな話をしないとね、臨時国会何やってるか分かんないですよ。さっきのね TPP の話なんかどうでもいい話だし、で、まあ、ホルムズ海峡とかね消費税の話なんかをきちんとやった方がいいと思いますよ、
はい、うん、この、まあ、補正予算がどのぐらい組まれるかって、まあ、2、3兆ぐらいかもしれないですけれども、もし10兆あるとしたら、うん、田中さん何に使ったらいいですか。
何でもいいでしょ。
何でもいいでしょとりあえず出すと。
それは政治家が考えればいいでしょ。50人。私だったら全部ばらまくのが一番簡単なんだけど。
あ、お財布に直接戻
す。そうそう、すべての人にばらまくのが一番簡単だから、なんかの財政支出なんて言わないでね。現ナマをね、給付金で全部還元すると一番簡単ですよ。
まあ、あと使い道はおのおの考えてください。
そりゃそうでしょ。使い道なんて、それぞれ違うから。
まあ、中には、趣味嗜好があるし。銀行に預ける人もいるかもしれないけど。
まあ、それはいいでしょ。個人の自由。
使う人は使う人。
そう。
うん、
だから使い道なんかは別にあんまり考えなくてもいいんだけど、現玉を巻いてあげるのが一番簡単ですよ、
本来
政策的に、うん、だ消費増税分だけ返してあげればいいでしょって、それ、うんうん、それで何が悪いのっていう感じだけどあと使い道はそれぞれの人が自由に使えばいいとのが一番簡単、政策的には簡単で、必ずでも何か言われるのね、
はい、
でそれでも政治家が決めろっていつも言ってんの。
あ、まあ民意を背負ってるのは政治家だと。 当面の、まあ、経済について、黒田日銀総裁の講演の話から、振り出しにしてお話しいただきました。ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。